皆さんおはようございます。今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日の聖書の箇所は預言者ミカヤがイスラエルの王に神様があなたの命を取るという裁きの預言をしました。しかしそのイスラエルの王はそれに聞き入れず、他の預言者たちが忖度して語った預言、あなたは必ず戦場に行って多くの勝利を得て帰ってくるというこの忖度によって予言した、その予言に従って出ていきました。これも実は神様の御心だったのですが、神様はミカヤを通してこの事前にしっかりとこのイスラエルの王に、まあ最後の望みをかけてというんでしょうか、予言しました。そしてイスラエルの王とこのヨシャファテ、ユダの王は共に戦いに出かけます。しかし、そこに神様の予想外の展開、幕引きがありました。
歴代史第2、18章23節から34節。ミカヤは言った。もしもあなたが無事に戻ってくることがあるなら、主は私によって語られなかったということです。そして、すべての民を聞きなさいと言った。イスラエルの王とユダの王ヨシャファテはラモテギルアデに攻め上った。イスラエルの王はヨシャファテに言った。私は変装して戦いに行きます。しかしあなたは自分の王服を着ていてください。イスラエルの王は変装し、彼らは戦いに行った。アラムの王は自分の配下の戦車隊長たちに次のように命じた。兵とも将軍とも戦うな。ただイスラエルの王だけを狙って戦え。戦車隊長たちはヨシャファテを見ると、あれがイスラエルの王に違いないと思い、彼と戦おうとして取り囲んだ。ヨシャファテが助けを叫び求めたので、主は彼を助けられた。神は彼らを彼から引き離された。戦車隊長たちは彼がイスラエルの王ではないことを知ると彼を追うことをやめて引き返した。その時、ある一人の兵士が何気なく弓を引くと、イスラエルの王の胸当てと草釣りの間を射抜いた。王は戦車の御車に言った。手綱を返して私を陣営から出させてくれ。傷を負ってしまったから。その日戦いは激しくなった。イスラエルの王はアラムに向かって夕方まで戦車の中で立っていたが、日没の頃になって死んだ。
今日もこの聖書の箇所の中から3つのことを見ていきたいと思います。今日の聖書の箇所はすごく神様の偉大なる力が表されています。この預言者ミカヤの言葉を無視してイスラエルの王とヨシャファテの王は戦いに出かけます。その時にイスラエルの王はなんとなくミカヤの預言も気になっているので、自分は変装してヨシャファテ王にそのままの王位の格好をして出ていくように言いました。案の定彼は王服を着たまま戦いに王として出かけてしまうので、敵陣はこの王だけを狙えと言っているので、王を狙いに行きます。もちろんイスラエルの王は、この変装しているので、わかりませんでした。人の目には人の策略がわかりません。案の定このヨシャファテ王は攻撃を食らいます。しかし彼は叫び求めました。第一番目に見たいのは、神様は失敗したとしても、悔い改めて叫び求める者には助けを与えてくださるお方です。ヨシャファテは失敗しました。イスラエルの王と共に戦いに出てしまいました。でも、神様に助けを求めたので、神様は 彼を助けました。神様はいつでも私たちを助けようと待っておられます。どんな時でも、どんなに失敗しても、騙されたとしても、神様のところに戻っていきましょう。そして叫び求めましょう。神様は必ず助けてくださいます。今日2番目に見たいのは、神様は予想外の幕引きによって御心を行われるお方です。本当に予想外でした。なんという惨めな幕引きでしょうか。王だと思って戦いにたくさんの人たちが、兵隊が寄ってきて、この格闘した末にやられるのではなくて、何気なく兵隊が撃った矢が、本当にこのたまたまかというぐらい王様の、しかもこの胸当てとこの隙間、この本当に狙っても入らないようなところにズバッと刺さって、彼はその日のうち、その瞬間は倒れませんでしたけれども、結局それが致命的な、原因となって彼は息を引き取ります。なんという幕引きでしょうか。本当にこのドラマチックというか、神様はいとも簡単に私たちの想像をはるかに超えた方法で御心をなされます。なんという素晴らしいことでしょうか。私たちの目の前にもいろんな問題やいろんなことがやってきます。しかし、神様はそれを必ず乗り越え、神の国を再建されます。私たちのうちに、そして社会に、この地球に神様の御国を再建されます。私たちも期待していきたいと思います。目の前には、本当に人間的には、この解決する術が見つからない。いや、こんなところでもう本当に私のうちの神の国は再建されないんじゃないか。どういう方法があるんですかと嘆きたくなるような、またもう本当に失望しているかもしれません。しかし神様は私たちを想像を超えた予想外の幕引きで神の国を再建してくださいます。期待したいと思います。どんなに人間的な知恵で期待ができなくても、神様を信じて期待していきましょう。三つ目は、このミカヤの信仰の告白を模範としたいと思います。ミカヤの以外の預言者たちはみんな王に忖度して、王が聞きたいことだけを語りました。これも神様の一つの御心ではありましたが、彼らの姿勢を通して神様はそれを用いただけだと思います。ですから、ミカヤ以外の預言者たちはもうその時、このイスラエルの王、ワンマンなイスラエルの王の聞きたいことだけを常に語っていたからでしょう。しかしミカヤは、自分が捕らえられようとしても、そしてたった一人だったとしても、自分に語られた神様の言葉は、必ずなりますと宣言しました。ここまで命がけの信仰告白というのはなかなかできないかもしれません。しかし私たちも聖霊に満たされて、聖霊の助けを借りて行くならば、この信仰を告白することができるようになります。私たちも身近な人たち、もちろん自分の心にも信仰の宣言をしていきましょう。神様は私を愛している。決して見捨てない。必ず神の国を私のうちに再建してくださる。癒してくださる。と宣言していきましょう。そして私たちの周りの一人一人に、あなたは神様に愛されてますよ。大丈夫。神様に戻るなら、立ち返るなら、神様は必ず生かしてくださる。助けてくださいますよ。と宣言していきたいと思います。お祈りいたします。神様、この時はありがとうございます。今日もあなたが御言葉を与えてくださって、素晴らしい、恵みを与えてくださっていることを感謝いたします。この TV を見ておられる一人一人も、本当にあなたの力を体験することができますように、あなたが本当に助けようと待っておられる、そのあなたの目を意識して、叫び求めることができますように、どんなに自分に負があるとしても、 あなたに助けを求めていくことができますように、そしてあなたの予想外の、私たちの想像をはるかに超えた幕引きに期待して、私のうちに、皆さんのうちに、またこの社会に神の国が建てられていきますように、私たちの心を聖霊様、あなたが豊かに満たしてくださって、今日もあなたの愛、あなたの希望を宣言していくことができますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日も皆様のところに神様の素晴らしい力と知恵と奇跡がなされることをお祈りいたします。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。